イベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆様新年明けましておめでとうございます。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、2010年も去年に増して頑張ってまいりますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お声が聞こえてまいりました。
ドラララララララララララ
ララララララララパラパパパパパ。荒川さん振らないでください。
大江さんちゃんとやらないと収拾つかないよ今日は。
あ、すみません、今日はやたらにぎやかですね。つまりはベリモヤの猛者たちが勢ぞろいいたしました。井上豊さん、井口哲也さん、そして荒川大輔さん、皆さんにお集まりいただいております。明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
いいですね、すごいですね、初めてですね。
そうですね、
始まって以来の
番組内では初めてですね。ベリモヤ本の中で座談会をしたことはありました
が、ね、特別座談会やってますけどね。
はい、今日どんなことになるのか私はちょっとドキドキしておりますが、まあ、2010年初めの最初の放送ですから ね、はい、楽しくそしてためになる放送を心がけてまいりましょう。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク特別企画、どうするどうなる2010ベリモヤ新春経済砲弾。あれちょっと荒川さん、
はい、
左手を包帯ぐるぐる巻きにしてらっしゃいますか。
そうなんですよ、昨年のクリスマスイブにちょっとワイングラスで手を切ってしまいまして
でもこれ相当な怪我ですよね。
ちょっとね、2,3 割多めに巻いてちょっと同情化をしたんですけどねもうだいぶ良くなってきますんでご安心ください
ということで、今回のベリモヤ、普段交代でお一人ずつご出演いただいています日経ベリタスの井上さん、井口さん、荒川さんにお集まりいただきまして、年初にふさわしくこの1年の経済の行方についてお話しいただこうと思いますが、まず番組の前半で皆さんにお伺いしたいのは日本経済、それから世界経済の大きな流れについてですね。去年振り返ってみますと、2008年の秋から続いている不況を引きずって日本も世界も苦しみましたね。 GM、 ゼネラルモーターズをはじめとする大きな企業の経営破綻ありました。そして不安定なマーケット、それまで絶好調だったドバイの失速まで起こったということで、そんな状況を踏まえつつ、今年2010年はズバリどんな1年になるのかというのをまず伺おうと思いますが、ここからは台本一切ありませんどうでしょうね、やはりその今までの流れがつながるとなると、ちょっと先行き不安と言いますか、不透明かなっていう感じがするんですが、井口さんは
経済がどうなるか。
はい、
そうね、まあね、流れからいくとね、あんまり良くないっていう話になるのかもしれないけど、まあただね、ちょっとそうね、デフレ宣言とかあったりとかさ、
12月でしたかね、
12月かね、なんかね、アメリカ初の金融危機とか言ったらいつの間にかなんか日本が一番悲惨な状態になってるじゃないみたいなね、はい、そういう感じだったんだけど、ただそうね、日本経済はちょっと厳しいかもしれないんだけど、ただ僕は日本企業という意味でいくと結構実は回復は早いかもしれないというふうに考えてて、でなんでかっていうと、まあそのデフレってのはちょうどあれだな、日本が消費税を引き上げて97年か引き上げて、その後需要がドーンと起こっちゃって、まあそこからまあ98年ぐらいから物価の低下傾向っていうのが出始めて、まあデフレっていうのが始まっていくんですけども、その頃は要するにね、日本企業も相当借金を抱えてた。当時3つの過剰みたいなこと言われてて、設備も過剰、人も過剰、ね、で、有利子負債も過剰、ね、と言われてて、でとにかくリストラしてスリム化しないと、特にデフレの間って売り上げが ね、増えないどころか逆に減ってっちゃいますから、とにかく身軽にならなきゃいけないということで相当なリストラをしなきゃいけなかったんですね、ところがそれは相当もうすでにやってきてる状態なんで、
かなりダイエットが進行した状態なわけですね。そう
ちょっとこの間調べてみたんだけど、はい、例えばその、ね、財務省が出している法人企業統計ってやつで、いわゆる自己資本比率ね、まあ、これあのいわゆる企業の財務の健全性を測る指標で、まあ、比率が高いほど財務は健全なんですけど、ね、98年の末って19%ぐらいで 20% 切ったんですね、はい、でこれがもう、2008年の末で見ると、33% ぐらいだったぐらいになってるんですよ。そういう意味では10年前にいわゆるデフレが始まった頃に比べると実は日本企業 の, あの体質って相当強くなってる。で、それと合わせてほら売上高、当時はなかなかね売上が増えずむしろ減ってたんだけども、はい、今ちょうどそのほらお隣の中国だとか、アジアね、インド、こういうところがね 7% 8% の成長
を
やってますから、そうすると売上実は結構戻り早いかもしれない。あ、そうすると利益も、ね、結構急速に回復してくると、なんか流れは実は結構変わるかもなっていうのはちょっと思ってますよね、
うん、井上さんはいかがですか。
私、
はい、
財政再建だな
これは日本、
日本、
はい、
やっぱりね、10年度末、
はい、
には、国と地方合わせてね借金が862兆円だから、すごいねこれね、もう下手したら GDP の2倍に近づいていく、でこれはかつてないことだし世界的にもない、でこれをきちんと、道筋をつけることがね、日本経済にとっては最大重要課題で、何度もこの番組でも言ってるんだけども、結局財政再建国と地方 の, 借金って言われてもね、我々には関係ないと思う人もいっぱいいると思うんだよね。これ違うよね。間違いなく、なんでこんなに積み上がったかというと、はい、個人金融資産が1400兆円あるでしょ、でこれを人質に捉えてるわけだ、政府が、政府に。結局は国と地方の借金って最後は税で、
はい、
基本的には解決していくんで、もうすでに、個人金融資産食い潰され始めてるんだね、実態的には。これが政治のトリックみたいなところがあってね、これをきちんと今の鳩山政権あるいは民主党政権で、
はい、
これ やんないとね、長期の停滞招きますよ、間違いなく。
そうですね、
うん、アメリカなんかは、はい、もうだってあれでしょ、2012年に、財政赤字半減すると、うん、もうちゃんとそういうスキームをやっぱりね、財政再建競争が世界的に始まるということね。財政再建、
そうですね、うん、もう後の世代にこれ以上付けは回せませんよね。荒川さんは。
そうですね、私は今年注目するのはやっぱりこうブリックスパワーがどこまでこう広がるかっていうのですよね、はい、これ日経新聞のビルの地下にレストラン街があるんですけど、中華料理、インド料理あるわけです、でここにブラジル料理とロシア料理が来る日が近いんじゃないかと、はい、ブリックスレストラン街になるんじゃないかと思うんですけど
完成されるかもしれませんね、
やっぱりね、その経済規模がこう増えていって、発展していくその国とか地域っていうのは最終的にはこう我々の生活とか身近なところまでを変えていくわけですよ、
はい、
そういう意味で言うとね、街にこうボルシチのこう湯気のこう香りがしてくるとかですね、
ボルシチだけじゃねえけどね
確かにね、ちょっと
シュラスコか、
そうそう、ブラジルのシュラスコとかね、そういう意味でこう本当の意味でこうブリックス経済とかね、新興国経済っていうのが日本に浸透してくるのが今年なんじゃないかと。で逆にこう日本からも、まあ、先ほど井上さんがその日本の個人マネーの話にありましたけど、逆に言うとその日本の個人マネーの活路っていうのはやっぱりアジアであったりね、
はい、
その個人マネーを輸出する、こうマネーで海外旅行をする、でそういうところにある意味でこう我々 の, その金融資産を守るっていう、そういう活路もあると思うんですよね。なんかそういう意味で双方向でその新興国のパワーを日本が取り入れられるか、こっちから、まあ、企業もそうですけど進出しているいけるかってね、そこの活力っていうものがやっぱり今年を占う鍵ですね。昔アジアのこうアジアンタイガーとかこうなんか言われまして、まあ、今年は虎年ですんで、まあ、ブリックスタイガーからちょっと苦しいんですがまあそんなような感じでこう新興国の経済パワーっていうのにそのちょっと注目していきたいなと思いますけどね。
そして新興国は元気だと、一方でやはり気になるのは 欧米、アメリカ、またヨーロッパなんですが、そのあたり目を向けてみるといかがでしょうかね。
そうね、だから出口戦略っていうの、
はい、
あのね、あの
別名あの出口部長と言われてます
はいはいみたいなね、
出口さんならぬ、
そうそうそうそう、まあ金融危機ということで各国ともその景気刺激ということで相当財政出動して、ね、はい、やったわけで、ただまあそれいつまでもほったらかしておくとね大変なことになってちゃうんで、はい、そうするとやっぱりどっかでそのね、ジャブジャブに出したお金っていうのを、まあ、戻していく作業が、ね、まあ、必要になるんだけど、だからどの時点でどこの国が最初にね動けるのか、ね、まあ、すでにオーストラリアとかね、ああいうところはもう利上げに行きましたけど、はい、まあ、アメリカ、ヨーロッパ、日本、どこが最初にね行けるのか、でそれによってまあ為替マーケットも相当動くのかなという気しますよね。まあ、アメリカがまあ年内最後の方に動けるかどうか、日本は無理かなみたいな。
あ、そうですか。
まだちょっと、
うん、暗いな。
そうだな
新年そうそうね、
うん、実際問題としてアメリカの出口戦略というのは、うん、その10月から12月期じゃないかっていうのが市場関係者の平均的な見方ですよね、
うん、10月から12月期、もう今年の後半、う
ん、後半にならないと実際にこう引き締めには動けないんじゃないかっていうことを言う人いますよね、うん、まあ、日本は確かにちょっと年内は厳しいかもしれないですけどね、
まだ出口戦略を描けるような状況にないと、う
ん
う
ん、何せまだそのデフレ宣言で入り口があったばっかりですから、うん、そこから出口までちょっとまだ
くらいだけかというと、逆に言うとそのアメリカが、ね、先に金利を上げていくと、はい、今の、ね、相当進んだその円高ドル安っていうのはかなりまあ修正されますから、まあ、それは日本経済にとって必ずしも、ね、あれかなというと、まあ、そこはある種、ね、ちょっとプラスの追い風が吹くことになる可能性もあるかな。
その為替のことでいうと円ドルとか、ね、円ユーロだけじゃなくて、もっと他 の通貨との関係を見ると、例えば円とウォンの関係ですね、韓国のね、これは今円がウォンに対してものすごく高くなっていて、これ例えば日本企業がそのサムスン電子なんかと その戦いですごく不利な条件になってるんですけれども、これも反転する可能性って相当高いんじゃないかと思うんですよね。韓国経済ものすごく良くなる。
キムチライス仕売りとか、
ね、そうそうそう、キムチライス仕売り、
キムチライス仕売り、
そうそうそうそう、だから結構ほらウォンが安くなると日経平均が下がってとかねまさにサムスン電子と日本の電機メーカーって競争してるんだけど、やっぱり半導体とかね、こういうものってまさにその為替によって全然競争条件が変わっちゃうんで、まあそういう意味では韓国の企業はかなりやっぱりウォン安のね追い風を受けてたんですね。それはまあちょっと流れが変わってくると、まあ、結構実は企業業績にも影響は大きいな
という のがありますね。そういう意味でその出口が遅いっていうのは意外とその残り物に服じゃないけれども、はい、悪くない面もあるかもしれないっていう気はしますよね、
まあ、でもやめるとそれはな、うん、経済が弱いっていう、ね、証拠にもなっちゃう
んだけど、ね、今一生懸命井上さんの好きな強気の話に振ろうと努力してるんですけどどうでしょうかね
アメリカはねやっぱり住宅だよね。住宅がその出口戦略の前にどの時点で本格的に回復するか、でこれがアメリカ経済。ただしでかい大きなスパンで言うともう2001年ぐらいかな、はい、実質的にアメリカの家計のね貸し分所得減っていって、はい、でアメリカはやっぱり緩やかに衰退、成長ペースが20世紀に比べて鈍化していくというもの、はい、でこれに、各国これを前提としてねいろいろ組み立てていかなきゃいけないんでね、まあアメリカに世界経済の牽引力っていうのは徐々にやっぱり衰えていくと考えなきゃいけない、はい、であそこはね今うまく政策やっぱりやっていて、それ分かってるんね、政府も FRB も、はい、なんで、もっとハードランディングするのかなと思ったらそうでもないんでね、だからあれだよね、2009年はもう実質的に、ドル安に誘導していると言ってもいいぐらいに、
そんな感じでしたよね、
うん、で緩やかにこうなんていうかな衰退していくってい こう構図だと思いますね、アメリカについては。
そうするとそのアメリカにとって代わって世界経済支えていくのはどこになるんですか。やっぱりその新興国、
ただそのアメリカがいきなりゼロになって中国が100になるとかそういうことじゃない、まあ、徐々にこう覇権というものは西から東にこう移っていく と、まあ、言われてますけれども、あれですよね、昔その G7 ってその先進国 の、 あの会議が世界経済を動かしていると、はい、それがじゃあ G20 って言われて、 そうですね、それちょっとさすがに多すぎるので、うん、やっぱり米中の G2 の関係でそのいろいろね、その今、まあ、中国は米国債の最大の買い手でもあるわけですし、はい、なんでもさ、スーパーパワー G2 が実はすいません世界経済のこう軸を決めていくんじゃないかっていうね、なんかそのあたりがやっぱこうアメリカだけではない、まあ、中国だけでもない、なんかそんなところがあるんじゃないですかね。
となると日本はその G2 にいかに食い込んでいくか、影響を与えられる存在であるべきかというところになってきますよね。
まあ、今年のね最大のあれって一つはさ、中国の GDP が多分日本を今年抜いちゃう、
抜いちゃいますから、
ね、世界 になっちゃうというのは多分ね今年の大きな一つの世界で見た時の節目なんですよね、でもう一つその日本も含めて中国インドとかねアジア全部足し合わせた GDP っていうのが多分世界の 25% を超えるのかな、で多分ねアメリカを抜くんですよそれが、日本を含めるとね、で、EU がまだちょっとそれより大きいのかな、まだただねそれもね、2年以内ぐらいには多分アジアっていうのを抜いちゃうんでね、多分まあアジアの世紀っていうのは今まで言われてたけど、はい、まあいよいよ本当に本番になるんだね。だからまあ日本の生きる道っていうのはだからまあ当然 G2 がもう軸なんだけど、その G2 の中でアジアっていう枠組みでいかにねくっついていくか ね、そうしないとなかなかね経済的にも立ち行かないのかなという感じだよね。
本当に世界経済っていう大きい見越しを今までみたいにこう大きな国に任せてるんではなくて、いろんな国が一緒に背負って頑張って担いでいきましょうみたいな感じですね。
だからアジアの中でも日本はどちらかというとこれまで自分たちの国はちょっと図抜けていてというのはね、なんかアジアに対する見方がやや、実態とかけ離れてたんじゃないかと思うんですけど、今はもうね本当アジアにしがみついてでも日本をこう、ね、活性化していかなきゃいけないっていう、むしろそこまで追い詰められてるっていうところか、これはまあ出発点なんじゃないかという気がしますけどね。
まあだから当たり前の話なんですけども、日本のだから20世紀の発展っていうのは、まあ20世紀はアメリカ の世紀だったですよね、でそことともに日本も成長していくということ、で21世紀これから10年20年は多極化するでしょ、で今まで、所得が低かった国が当然成長していくということ でそこにやっぱり、ついていくということ、でまあ外交はなかなかもう力ないよね、
そうです
か、だから企業はやっぱりそれ本能というかそれが宿命なんでね、成長力のある国で稼いでいくということで、それは今年さらに強まっていくということだと思いますね。
伝統的に見るとそのある国の時価総額の合計っていうのは、その国の GDP をなかなか抜けないっていうのがあったんですよね、典型的なのは1980年代までのアメリカはGDP と時価総額っていうのはこう多いって株式が好調な時に 100%、 ところがその時ある時からこう 100% のシーリングを抜いちゃうんです。それはなぜかというと、企業の付加価値というのが自国だけではなくてまさにその世界で稼いだその富がこう株価に反映されるっていうことですから、そういう意味では企業はねその国から離れて世界で成長の源泉を求めることができる、それが今はアジアなんだっていうふうに考えると、その株式相場をね日本の経済ファンダメンタルズが悪くても企業が稼いで株価がそれを反映する形で、時価総額が増えるっていう、その効果っていうのは現実的に起こりうるんじゃないかと思いますけどね。
面白い話が続いておりますが、番組の前半、日経ベリタスの井上さん、井口さん、荒川さんに2010年の日本と世界の経済の大きな流れについてお話を伺ってまいりました。後半ではリスナーの皆さんの日々の投資活動にも直結するであろう市場の動き、それから為替の動き、さらにお話を伺ってまいろうと思います。
今話題のライフネット生命、昨年5月の開業以来契約件数が伸び続け、2009年11月の申し込み件数は 前月比 20% 増加し過去最高。新契約件数も前年同月比5倍となり、3ヶ月連続で過去最高を更新しました。また11月にはセブン&アイホールディングスの保険代理店ヨークインシュアランスを通じた代理店販売を開始、赤ちゃん本舗ウェブサイトでの保険販売を開始しました。2009年5月24日号の日経ベリタスプロに聞いた入りたい保険ランキング死亡保障部門で家族への保険が第1位に選ばれるなど、保険のプロからも支持されています。今注目のライフネット生命でご自分の保険料を見直してみませんか？気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
さて特別企画でお届けしています今回のベリモヤですが、番組の後半ではより個人投資家の視点に近づきまして、2010年の投資どこをどう攻めていくべきかというのを伺っていきたいと思います。為替からいきますか。
さっきちょっとね出口戦略みたいなこと言ったんだけど、どこがね日米欧のどこが先にね、利上げとかするのに動くかっていうのが大きなポイントなんだけど、はい、もう一個、はい、気をつけた方がいいのは、新興国通貨ね、
はい、
で何かっていうと中国の人民元っていうのは、去年1年はほとんどドル安がずっと進んだんだけども、実は中国人民元っていうのは、中国当局がですね、為替をかなり管理してますから、ほぼドルと人民元っていうのはほぼ変わらない状態でずっと据え置いてきちゃったんですね。だから実は、去年一番安くなった通貨っていうのは米ドルだったんですけども、はい、同時に中国人民元が一番安くなってるんですね。
なるほど。
であれだけ経済が強いのになぜか通貨は安くなっている、はい、それで実は中国だけじゃなくて今度その他の韓国政府もそうだし、シンガポールとか他のアジアの国々も相当もうすでに経済ちょっと若干過熱気味になってきて、はい、そろそろ利上げとかねしないとちょっと、バブルっぽくなっちゃうかなっていう状態なんだけども、逆に利上げをしちゃうと自分のところの国の通貨が強くなっちゃって、
はい
ね、特に対中国とかの貿易上不利になっちゃうから、みんな一生懸命為替介入してアジア各国は通貨を抑えてきた、ね、ただこのままいくと中国自身も要するに自国の通貨をすごい安く抑えちゃった結果相当経済過熱した感じがありますから、はい、中国自身もいつまでも、ね、米ドルと同じように下げてはいられないかもしれないし、あと他の国々もそろそろちょっと利上げに動かないといけないかもしれないから、ちょっとそのあたりのタイミングで為替が結構動く可能性があるよね。だからその時にアジア通貨が今度ガーッと上がった時に、米ドルが下がるのか、日本円、両方とも多分下がるんだけど、その時にじゃあ米ドルと円はどうなるのかとかね、多分その辺はちょっと結構マーケットが動く可能性があるんで、ちょっとそのタイミングは結構見た方がいいのかなと思いますね、
ちょっと前のこのベリモヤの中で、その自国の通貨をなるべく安くしようという動きがあるっていう話がありましたよね。それは変わってくるんですか？じゃあ、
いや基本的にはやっぱりね、アジア各国って輸出主導経済ですから、やっぱりね、なるべく自国の通貨を安くしたいんだけども、それをやってるとちょっとその例えばほらシンガポールとか韓国とか不動産価格も相当上がっちゃってますから、今の状態でそのまま利上げもせずに置いとくと結構やっぱり後でね痛い目に遭うかもしれないんで、ちょっとねこのままでは済まないかもしれないということなんね、
基本的に去年がね、ああいう緊急事態だったんでアメリカは含めてね、通貨安、自国通貨安にして、輸出を増やそうと、これの極めて例外的なことだよね。で基本的にはきちんと自国の通貨をある程度段階的にやっぱり強くしていかないと投資集まんないしね、全く、で特にドルについて言うと、もう世界はまだいろんな多軸通貨の時代って言われてるけど、現実はそうではなくて、中国含めて、アメリカドルの暴落誰も望んでないのが事実だから、2010年について言うと、やっぱりドルを基本的にね持ち直していく方向に、動いていくんじゃないかなと私は思いますね。だから円との関係でも なんちゅうかな、ウルトラ円高とかハイパー円高みたいな方向には、はい、おそらくいかないと思うんですね。
荒川さんどう考えますか。
やっぱり為替を見るとき今一番注目すべきなのは金の価格ですよね、はい、あの金が上がるってことはそのドルが安くなるってことで、それはそのドル暴落っていう、ね、今井上さんが言ったような最悪のシナリオをこう垣間見せるようなもの、まあ、昨年末以降その金が落ち着いてるっていうのは、うん、あの確かにこれ、うん、あの潮目の変化かもしれないなっていう気はしますよね。でこうあの大体こう金が輝きを増す局面というのはそれほどあの金そのものって別に付加価値を持つわけでもないですから、はいはい、それが一番脚光を浴びるっていうのはある意味どっかに歪みがあるんですよね。うん、でまあ、そうじゃなくても今最高値圏にあるので十分高いと思うんですけれども、だからそれでいうと金を見ていればやはりその通常のその位相でってんですね、ドルに対して金がこのぐらい、それでドルに対して円がこのぐらいっていう、見取り図が書きやすいんじゃないかと思うんですよね。であのユーロがあの年末にかけてそのドバイの問題とか昨年は、はい、あのギリシャ問題とかでこう最後に売られる場面がありましたけども、ね、だからそこもあのドルユーロの関係を見る上でもちろんその重要なんですけれども、やっぱり金をある意味で軸として、はい、ちょっと投資戦略を練るっていうのが今年の為替のまあ、ちょっとあの金そのものは為替じゃないんですけどね、為替を見たければ金を見ろっていうのが、うん、あの重要なことになりますね。
金に注目ですか、では証券マーケットについてはいかがですか。
うん、だからまあね、あの冒頭にも僕言ったんだけど、多分日本企業の業績の回復ってのは結構意外に早いかもしれないと、うん、そう言われていくと株式市場の戻りもね、はい、結構まあ意外に早いかもしれないなと言って外れちゃったらごめんなさいねっていう感じなんだけど、あのただちょっと感覚的にはそういう感じを持ってますけどね、
うん、私はね立場上ね証券部長だからもう強気ですよガンガンいきますよ、ね、やっぱしね、いやまあそんなに大崩れはね、理屈から言っても何でしょう。で一番聞くのはあれでしょ、円高なんで、前にも言ったと思うんだけどね、非常にしっかりした経営、やってるグローバル企業は基本的に90円1ドル、ドルで言うとね1ドル90円とか1ドル85円、はい、前も言ったけど、ホンダの、想定レートって、2009年度、はい、2010年3月期の初期81円だからね。
へ、
うん、だからもうちゃんとしてる企業は、はい、為替ってのは安定してほしいわけよ、ね、やっぱり経営上、だけどすごい110円になってほしいとかね、はい、思ってないって。で基本的には自分がやっぱりいろんな国に投資していくときにやっぱり通貨が強くないともうどうしようもないわけで、そういう意味で言うとね、為替対応力っていうのがまあついたとは言えないんだけども、ついていくっていうことが見えてくると思うんですよ。そうすると一番の根っこのところがそれで、ある程度落ち着くんで、株価はですね、いい方向にですね、動いていくんじゃないかというふうに思いますね。
81円ってでも驚きですね、まあ、今のその平均の想定為替レートっていう、
まあ、90円ぐらいかな、
うん、90円ぐらい、うん、じゃあかなり円高に想定している
っていう、ね、そうですね。だから前も言ったけども、決算というか業績を予想する時の発表する、ね、社内レートっていうのと企業が中期的に経営計画の中で持っているレートっていうのは必ず違うんですよ、はい、公表されるのは単年度のね決算年度の中での数字なんだけども、まあ、なかなかそういうのは取材でしか出てこないんだけどね、そこを見ると面白いかもしれないですね。
荒川さんいかがですか。
そうですね、ちょっと視点を変えてですね、はい、藤原家の投資戦略っていうものをちょっと私は考えてみたいと思ってるんですけど
藤原
いきなり個別名で恐縮なんですけど藤原君っていうのは日経ベリタスの編集部員で、
ほうほうほう、
子供が4人いるんです彼、
はい、
で小手当が1万3000かける4で
子育て、子供手当が、ね、は
い、月々5万2000円の子供手当が出る。でこの間彼を含め何人かでこの食事をした時に、でこの小手当をどうするか、これ半分は、教育に当てて、はい、半分をこの投資に当てたらどうかっていう、ね、 はい、まあ、あの我々はその立場上その原株を短期的に売買することはあの認められてないんですけれども、はい、例えばじゃあそれで投資信託を買ってみるとか、はい、仮にですねその株式投資をしてみるってことを考えると、今実はものすごく小口で投資する商品っていうのがものすごく増えてるん
ですよ、ね、
もう1万円から買えるもの投資信託もそうですし、あと ETF とかですね、あるいは企業もその個人株主を増やそうとしてあの 株式の投資単位をどんどん引き下げてますから、実は1万円で買える金融商品っていうのがものすごく増えてる。だからそういう小口の投資 その窓口があの間口が広がるっていうことは、実は回り回ってその直接金融市場にお金が入ってくるっていうことですので、はい、そういうその子ども手当ファンドじゃないですけどね、そういうその小口のお金がどこに向かうかっていうのは、実はあの証券市場の今年を占う上で非常に大きなテーマなんじゃないかなと思うんですよね。であとはその ETF についても、さっきものすごくそのバラエティに富んでますよね、あの商品価格連動の金の ETF とか、あるいはその株の ETF でもその個別あの、株式相場全体に連動するものから、特定の業種、例えば自動車株の平均的なパフォーマンスに連動するものっていうのもありますし、あるいは外国株でいうとその、株価指数が1上昇すれば2儲かる、その代わり、株価指数が1下がれば2損するって、このレバレッジをかけたような ETF と、はいはい、いろいろなその商品が出てきますので、そういう意味でその小口投資革命みたいなのがね、今年、どれだけ起きるかっていうのが注目になるんですよね。
では最後に、企業選びするにおいて今年注目すべきところっていうのは、
投資のね、
そうですね、投資の、
そうね、まあ、ちょっとそうね、僕は一番個人的には気になるのはトヨタ自動車どうなるのっていうのがすごい気になるんだけど、これトヨタ自動車に限らず、実は世界を見渡してみるとね、あのつい最近まで最強って言われてた企業が実は結構もたついてるんですよ、ね、あの自動車でも日産ホンダに比べてトヨタの業績回復ってまだねはっきりちょっと見えてきてないとか、あとその例えばパソコンでいくと出るね、これちょっと前までは世界完全ナンバーワンだったのが、なんかちょっとね今ナンバーワンから滑り落ちちゃって、あと携帯電話でもね、モトローラーがね、もうだいぶシェア落としちゃって、あと、まあ、トップのノキアですらねちょっと赤字に陥っちゃったりとか、どうもなんかその今までちょっと最強って言われてた企業がなんかおかしくなっちゃってるね。でこれよく考えてみると、そういう企業ってその、まあ、アメリカを中心とする先進国で成功モデルを築いたんだけども、それがボンとね今回ねあの金融危機でおかしくなっちゃって、でじゃあ新興国なんだけど、例えばトヨタ自動車を見るとね、そのやっぱアメリカで儲かるモデルっていうのをかなり一生懸命やったんだけど、一方でそのじゃあ本当にインドとか中国の価格競争に勝てる商品にどれだけやってたか、ちょっと実はちょっと手を、ね、そこまで手が回ってなかったかなみたいなのがあって、だからあのいわゆるちょっと今ねあの市場の流れがね、その先進国から新興国って なっていく中で、そういう最強企業っていうのがもう一回ね体制を立て直してね、強くなってくるのか、それとも逆にスズキみたいにインドみたいなところに最初から行って、ね、あのもうどれも安い車を作ってシェアを取ってった企業っていうのが逆にその死却逆転じゃないけども、ね、あの今までの最強企業に変わってこう浮上してくるのかね、まあ、結構そこの勝負が今年見えてくるのかなと。で場合によっては今まで の, その、ね、いわゆる企業の力の序列っていうのが結構変わってくるのかもしれないなという気はしますよね。
そのあたりの見極めなかなか難しそうですね。井上さんはいかがですか。
はい、これはね、まあ、製造業でいうと明確になってくると思うんですよ、
はい、
っていうのは、新興国と先進国ってい う地域別結果としてそうなるんだけども、こういうことなんですよね。要するに2009年結構マスコミ、経済マスコミで流行ったのがボトムオブピラミッドっていうありますよね。要するにあの40億人ぐらいの非常に所得が低い人たちが、これから5年10年20年かけて、所得を増していく、
はい、
そこに誰が食い込むんだという話で、要するに車でもそうですよね、まあ、先進国はあの温暖化なんである程度価格が高くても環境車というものをきちんと売っていく、
はい、
と同時に、途上国あるいはアフリカで、
はい、
非常に安い価格で、
うん、
その所得向上、その国の所得向上に合わせて、売っていける、 この安い、いいものを安くというものとね、
はい、
あのもう一つはちゃんと付加価値の高いものを両方作れて売れる企業っていうのは実はあるわけだね、あの名前言っちゃうとね、そのちょっとエコ引きみたいになっちゃうから言いませんけども、そういう企業あるんですよ。そこで見ていけばいい。これは必ず利益が上がっていくし、株式投資は非常に妙味がありますよね、だからいろんな企業分析っていうかね、はい、企業の銘柄の情報を集めるときにそれをご覧になると投資家の方はね非常にいいと思う、それが非常に大きなトレンドとして、意識される年ですね。
ここがポイントですね。でもいいものを安く、さらに付加価値が高いものも両方売れるっていうことはやっぱり技術力がある。
おっしゃる通りですね。技術プールがね、しっかりしてるのと、生産技術も非常に高いもので、安いもの高いもの、きちんと工場のラインをね両方やっていける、ということメーカーっていうのは意外と多いんですよ、日本はね。
ということは日本企業
大丈夫じゃないですか。
期待したいですね。
期待したいですね。
荒川さんは。
そうですね、今週発売の日経ベリタスで市場関係者に今年の大予測っていうのをやってもらってるんですけども、その時にその中でもですね、どういう銘柄に注目かっていうのをこう具体的な企業名を挙げて、ランキングしてありますので、ぜひお買い上げいただきたいと思うんですがその中でキーワードで言うと、今年4つの E だっていう。
4つの
E ですね。 E、 1つはそのエマージング、新興国とか、ね、新興企業とか、いろんな意味の新興っていう意味 の、 そのエマージングですね、あとは3つあるんですけれども、これはぜひお手に取っていただきたいなと思うのですが、大体その環境とかいろいろこうキーワードを、今年のキーワードになりそうなものを英語でこう考えていくと、意外とこういい、
エコもいいですね。
エコもいいですしね、他にもあるんですけど、ちょっと意外ないいもあったりして、
うわ、何だろう、
4つのEで見る銘柄選択というのが、よろしいんじゃないでしょうかというふうに、この場では申し上げておきたいと。
そうですか、はい、そのあたりもやもやしますね。
それがいい会社だった。
うわー、やられた。もうね、年初から親父ギャグ攻撃で。
親父ギャグだったのか今の。
分かってなかった
の。どんどん上塗りしていく。
いやー、落とす気分が抜けないな。気持ちがね、見過ぎましたね、年初からね。
いやということでですね、ここまでまさに大砲弾という感じでお届けしてきたわけですが、リスナーの皆様いかがでしたでしょうか。世界経済とそれに連動するマーケットの動き、正確に予測しまして、自らの投資活動、それからお仕事に生かしていくためには、やはり最新の情報とトレンド、そしてそれらに対する正しい解釈が必要であるようですね。この日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークでは、今年も井上さん、井口さん、荒川さんをはじめ日経ベリタス編集部の方々からの最新の情報、そして的確な解説をお届けしてまいりますので、どうぞ毎週お聞きいただければと思います。最後に聞いてもいいですか。
何でしょう。
私は非常に心配しているんです。今年二番底というのは来そうですか。
二番底、どうですか、荒川さん。
そうですね、確かにその二番底への恐怖というのを、これ株式の相場もそうですし、経済そのものについてもこう上げる人って多い、で実際にそのリスクがなしとは言えないんですけれども、私まあ個人的にはですね、あっても一番底よりは、軽くて済むのではないかと。というのはその、最初の底というのはだいたいショック安があって、みんな狼狽するんですね、マーケットでもそうですし、企業経営者でもそうです、で必要以上にこう縮こまってしまうと、ただここまでそのある意味で聞き慣れっていうんですかね、危機がニューノーマルという言葉がありますけれども、その中でどうやってこう活路を見出していくかっていう、そこに今知恵を絞ろうという時代になってくると、もう一回その底があったとしても、なんとか食い止められるんじゃないかと、そういう人類の英知というんですかね、その日本の活力に私は期待したいと思いますが、ただ実際問題としてその、右肩上がりで今年1年推移するっていうのは、それは難しいんじゃないかっていうのは現実問題としてあるんですけどね。
そうなんですね。井口さんはいかがですか。
そうね、まあ可能性なきにしもあらずで、最大のポイントはいわゆるほら景気刺激策みたいなのを一生懸命やってるんだけど、それがまあどっかで切れてくますよね。その時にどうするかなんだけど、ただまあ今までのそのね、各国政府の対応を見てると、まあマーケットの状況を見ながらね、非常にこう巧みに、なんていうかな、そのショックが起きないようにうまくね、出口を ほのめかしては逆にちょっとそれで不安が高まるとちょっとやっぱり引っ込めたりとか、はい、まあ非常に様子見ながらやってるんで、まあ、あんまり大きなショックっていうのは来ないんじゃないかなと思ってますけどね。
その文脈で言うと最近私が注目しているのはその日銀の白川総裁が非常にその力強くなってきたと、あの外見もなんとなくこうおとなしめでなんかあの大丈夫なんでしょうかこの人ってこうあの元祖装飾系とあの思えないでもない風貌なんですけれども、最近 の発言を見てるとね、あの円高に対して相当確固たる姿勢をこうあの取りますっていうようなことを言ったり、そのマーケットに対してあの強いメッセージを発してるんですよね。これはあの今までになかったあのプラス あの面なんじゃないかなって気がしますね。
そうですか。井上さん、
うん、いろんなエコノミストの、方々の話を聞いててもね、やっぱりね日本経済の、今後っていうのは L 字型の回復っていうのが一番、可能性高いですね現実的に。
L というのはストーンと落ちた後
こうじりじりじりじり
ほぼ横ばい状態、うん、
いやいや じりじり上がっていくと、ね、L 字よりももうちょっとこうかな、うん、U に
機体の L みたいな感じ、
うん、そんな感じですね。だから二番底をよく議論されるんですけども、今この1、3月、はい、結構二番底かもしれないだけど、それは恐れられているのはもう一回ストーンと落ちるようなものではなくて、でむしろその V じゃなくてね、L に近いものをじゃダメでしょ、ずっと横ばいだから、これを少しでも上げていくようなね、
してい
くようなこと、まあ自立回復っていうかね、はい、企業を中心に、なんていうかな、収益が回復してくると、うん、まあそんなひどいことにならないと、うん、やっぱりね恐れているような二番底っていうのはちょっと心理的にね、はい、不安を煽っていくん で、ね、あんまりね言わない方がいいんじゃないかと私は思いますけどね。
あ、そうですか、
うん、
人によってはなんですか、L じゃなくてこう U 字型っていう、
うん、
底倍があった上でそうあるいはナイキ型っていう人もいますよね、うん、ナイキのマークみたいなのを引くとこう、ね、でも大江さんの言ってたその引き体の L してもなかなか優雅でいいですね。ふにゃふにゃふにゃって気がついたらちょっとこう上がってるっていうね、
はい、先端
で、そのこのくるっとなった時ってちょっと怖そうですね。
ループするとどういうことでしょう、
ジェットコース
ターそうだから、ね、1回転心配なのは日本経済のね2番続って我が家の家計の2番続、これは今年なんとかしないとねやっぱりね大変なことになっちゃう、ね、
これを機にダイエットしていただくとかどうですか。
タバコもやめたことね、
はい、そうですよ、いろいろ削るとこありますよ、はい、やっぱり事業仕分けから入ってください、はい、はい。ということで2010年、やっぱりどんな波が来てもおかしくない中賢く頑張っていこうと。い
や、前向きにやりたいですよね、
そこですね、うん、
日本企業もねファイティングスピリットが出てくるといいですよね。ここでねそういう企業が経営者が出てくるといいですよね、うん、こういう時はね、
ここがそのためにはファイティングスピリット持っていかなければいけませんね。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、今週は特別企画どうするどうなる2010ベリモヤ新春経済砲弾をお届けいたしました。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。皆さん今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こうやってワイワイ ね、講談するのも楽しいですね。
楽しいですね、
まあ、年に何回かはね、
うん、こういうメンツで、
ね、節目節目で
ビールも何も目の前になくてちゃんとやってるってのはすごいよね。
さあそれではここでですね、日経ベリタス本市内のコーナー企画、大江真理子のモヤモヤトークの、質問たくさんまたいただいていますので、一つ選ばせていただきましょう。今週はこちらです。チャチャさん、30代男性の方です。日本の証券取引所は東京、大阪、名古屋などいくつもあります。重複して上場することもできるそうですが、それについて教えてくださいということです。確かにそうするとそれぞれの証券取引所で株価が出てくるってことになるんですか？
そうですね、あれ戦前なんかですと情報がすごく未発達でしたので、はい、あの人よりも早く、東京の今の値段が このぐらいでしたからって言って大阪でこう売買するっていうのはね、そういうこともあったんですよね。今はもちろんそんなことはできませんけど、確かにその重複上場っていうのは昔から の、あの話で、結構これをめぐる面白い話もありますよね。
ちょっと面白そうですね。ということで今回はこの質問にお答えいただきましょう。来週日曜日発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただきます。今回質問が採用されましたチャチャさんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたします。どうぞ楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問いたします。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしております。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康博の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。ということでなんだかあっという間に感じましたが、今年1回目の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークお別れでございます。また来週お相手は
日経ベリタス、井口哲也と
荒川大輔、
応援団長の井上でございます。
そしてテレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。